ヨハネによる福音書を読み進んでまいりまして、今日は早最後の晩餐の席となりました。それも主イエスキリストが衝撃的な行動を取られた後のその意味を教えている箇所です。13章の初めに、最後の晩餐の席で主は、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた、と記されています。ご自分の時。それはすでに何度も受難予告をなさっていた通りに、苦しみを受けて殺され、そして三日目に復活して、その後天の父のもとに行かれるその時であります。本来ならば、すべての人がおのおの自分の犯した罪のゆえに、飲まなければならない神の裁き、神の怒りの杯を、主が代わりに飲み干していってくださる時であります。その時がいよいよやってきた。その時は、弟子たちとの別れの時でもありました。残される弟子たちのことを思い、主は彼らを愛して、この上なく愛し抜かれた。ただ愛するというだけではなく、この上なく愛し抜くという言葉に込められている思いは、ただならぬものであります。そして、この上なく愛し抜く主の愛が、弟子たちにとっては、まことに衝撃的な行動となって現れました。それが主イエス御自ら、弟子たちの足を洗うというものであったわけです。私たちでも、私たちの愛する近しい者たちが、家族や友人たちを残して、召されていくことがはっきり分かっているときに、残される者のために、あるいは手紙を残し、あるいは記憶になる何らかのものを残して、子供たちや家族や友人たちが、やがてそれらを通して生きる力や慰めや導きを得ることができるようにと願うことがあります。主イエスも弟子たちを残していく。その中でこの上なく弟子を愛し抜く、その姿、その技として彼らの足を洗ったわけです。この新約聖書の時代、家に上がって食事の席などに着くにあたり、サンダルのような履物を履き、石畳はありましたけれども、舗装などもされていない土ぼこりの舞うような道を歩いてくるわけですから、家に上がるときに汚れた足を洗います。その足を洗う仕事は奴隷の仕事でありました。もちろん奴隷など持つことができない一般庶民や貧しい家では自分で洗うだけのことでありますが、 奴隷がいる家であれば、特に客人を迎えるには、奴隷がまずその客人の足を洗い、きれいにして、絨毯などが敷かれているその居間でくつろいでいくように接待をするわけです。最後の晩餐の席、主イエスはその食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。そしてたらいに水を汲んで、弟子たちの足を一人また一人と洗って行き、腰にまとった手ぬぐいでその足を拭き始められる。弟子たちはどんなに驚いたことでしょうか。衝撃的だったということが誠にふさわしい、その出来事であります。誰も何も言えずに、ただ主にされるがままのようであります。しかし、一番弟子とも言われるペトロは、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言います。これは、ペトロなりに、そんなことはすべきではありませんという抗議でもあったと言えます。この抗議は、主イエスのなさった行為がもたらした衝撃の大きさをよく表しています。しかしさらなる衝撃は、もしこれが主の生き方ならば、それは弟子たちの生き方でもあるのだということであるのです。これに対するペトロの拒否は、私たちが誰でも体験する無意識で本能的な拒否反応とも言えなくもないでしょう。それに対して主は、私のしていることは今あなた方にはわかるまいが、後でわかるようになると答えられます。しかし、ペトロが再度拒否することによって、主イエスは真正面から彼に挑戦をしていきます。それでは、あなたは私と何の関わりもないことになると。もしこれ以上拒否するなら、主イエスの弟子ではありえない。この最後の挑戦が、ペトロを救うのでありました。ペトロの、主よ足だけでなく、手も頭もという反応は、私には奉仕の意味がよくわかりません。しかしあなたを愛していますので受け入れますという理解や納得以前の愛における需要であるとも言えるでしょう。主は、洗うのは足だけでいいのだ。家で沐浴をし、体を洗い清めて、そしてこの客としてここに来たとしても、来る途上、足はすぐに汚れてしまう。足の汚れこそ、洗っても洗ってもすぐに汚れてしまう。いわば汚れの汚れの根のようなもので、その根を洗うことこそ意味があると伝えて、弟子たち皆の足を洗うのです。そうして洗い終えると、今日のところに入ります。上着を着て再び席に着かれた。しもべとなって弟子たちの前にひざまずかれた主イエスが、再び主人の姿に戻られ、上着を着て主人として教え始められるのです。 私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生、主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。弟子たちを愛し、この上なく愛し抜かれた愛というものが、この専属という模範となった。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、互いにしもべとして、許し合い、仕え合いなさいと、深い愛を持って教え諭されています。あなた方も同じようにしなさいとは、主に招ぶと言ってもよいでありましょう。招ぶ。前にも一度申し上げたことがございますが、古い言葉ですけれども、熊野義孝という日本の偉大な神学者が、教会教義学という本当に難しい本を書いておりますが、私がまだ伝道者になった一番初めの頃、名古屋の同じ志を等しくする牧師たちが勉強会をしておりまして、この熊野先生の教会教義学を共に読み学ぶ読書会をしておりました。まあ、本当に恥ずかしい話ですが、その中で熊野先生がキリストに招ぶという一文を記しておられました。招ぶという言葉はその時まで私の言葉にはありませんでした。招ぶ、字で書けば学という学ぶという字ですが、そのことを初めて知らされ、先輩の先生方に、君はこれも知らないのかと呆れられたほどでありました。実は話が飛ぶようですが、本居宣長という名前をお聞きになったことがあるでしょうか。日本史で実は出てきたりしますが、本居宣長、江戸時代の国文学者、あるいは文献学者にしてお医者さんでした。なんと当時解読不能になっていた古事記ですね。今私たちは高校の古文でよく学んだりしますが、その古事記が実は江戸時代解読不能になっていたそうです。それを解読することに成功していった古事記伝という書を表した方でもありますが、この江戸時代の学問のいわば権威役、非常に優れた学問の指導者でありました。この本居宣長はこんなことを言っております。学問というものは物招びだと。学問というものは物招びだ。物は物質の物で、招ぶということの招びだというのです。物招びとは、つまり真似ることから様々なことを学んでいく という理解を持っていたと言えるでしょう。マネブというこの言葉は、今ではほとんど使われることがなく、若干半世紀生きてきたこの私でさえも、自分を基準にしてはいけないでしょうけども、ましてや若い方々は、おそらく、古文で学ぶ以外ではほとんど接することがないと思われるこの言葉。マネブというのは、辞書にはちゃんと載っております。大辞林という辞書には、丸一、真似をする、真似て言う。丸二、見聞きしたことをそのまま人に語る。丸三、学問、技芸、技術や芸術、技芸などを習得するとあります。マネブとは、学ぶと同じ意味となるわけですが、それは知識を単に頭に詰め込む方式の学びではなく、師であり先生である方の真似をして身につけていくという意味が込められているのです。ですから、技芸の芸の部分で言えば、落語家などの話し家たちが、師匠のその語りを何度も傍らで聞き、そして一生懸命に真似をしていく中で、それを身につけ、やがてそれがオリジナルな自分自身の芸として確立していくことになる。学問というものも同じであるというのです。単なる知識、情報をより多く暗記して覚えて身につけていく。試験で問題が出たら引き出しがいっぱいあって、そこからすぐにそれを取り出して答えていくことができること。それが学問ではない。学問という古風な言い方をいたしますが、おそらく教えてくださるその先生の知識や情報とともに、それらをどう生かし用いていくのかという人格的な側面までを含めて吸収していくことが学問することだと言えるのではないでしょうか。少し話がずれたようですが、私がした通りに、あなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのだ。主はそう言われています。主に真似ぶようにと言ってもよいでしょう。熊野先生がおっしゃる通りです。主は愛する弟子たち、この上なく愛し抜かれた弟子たちのために、模範となる行為を自らなし、それを弟子たちに体験させた。模範といったときに、それは例えば、習字の先生が、立派な手本だけを弟子に渡して、そのように書きなさいというものではありません。私ども子供の頃は、習字教室が割と普通にあったものです。子供の頃の習い事といえば、お習字とそろばん。今の学習塾や予備校とは随分違うものですが、習字を習うとき、しばしば先生は生徒の後ろからその筆と手を覆うように取って、こうやって書くのだと、その力の入れ具合、止め具合、払い方などを教えてくれるものでした。私も高校時代、100歳の高校教師として世に紹介された、それこそ内村鑑三の弟子の一人でもあられた方が私の習字の先生でありました。当時90歳になられたぐらいだったとは思いますが、 背中の曲がった小さなおばあさまが、私どもが習字をこう習ってこうお手本を用意してくださってて、一生懸命まさに真似をして書こうとするわけですが、思うように書けない。そして横に来て、そっとやはり私どもの手を取り、もちろんそこに筆があるわけですが、筆をすずりできれいに整えながら、こう一緒に書いてくださるわけです。年老いた小さなしわくしゃだらけの手でありましたが、しかしいざ筆を手に持ったときに、非常に力強く、そしてここぞというときにこんなにも力強く入るのか、あ、ここではこんなにそーっと線を引くのか、払うとき、止めるとき、お手本一生懸命見ながら、それを自分なりに分析し、きっとこうだろうと思って書いてもうまくいかない中で、手を添えられて書いていく、そこに自分の手が書いたとはもちろん思えない字が描き出されていく。今時そういう仕方で学ぶことは稀かもいたしませんが、忘れることのできぬ体験でありました。習字教室ではおそらく今でも小さな子どもたちが学ぶときには、きっと同じように先生方はその子たちの手を取り、こうだよ、ここはこうなんだよ、そう言って教えておられるのだと思います。生徒たちは先生の力の運びようを知るためには、自分の手の力を抜いて先生と一体化するかのごとくに手をお任せして、信仰的に言うならば委ねていくわけです。そこで初めて、ああ、ここではこう力を入れればいいのだ、ここではこう抜けばいいのだと知ることができるようになるのです。ガチガチに力んだ手では残念ですけども、そこに先生が手を添えられても動いていかないわけです。弟子たちは主がご自分の目の前にひざまずき、そして汚れた汚い自分の足をたらいの中でゴシゴシ洗うその姿を見て、そして実際に自分の足を洗われるその感触を感じ取りながら、その時は訳がわからなかったでありましょうけれど、やがて十字架に直面し、そして死んで葬られる主を直視し、大きな挫折の中に深い闇の世を過ごし、そして三日目によみがえられた主に出会っていくときに、復活した主によって許しの手を差し伸べられてきたときに、あの足を洗われるということの意味と感覚がよみがえってきたのではないでしょうか。足を洗われるという感覚、それは感覚的なものであり、信仰のいわゆる認識論から言ったならば、おそらく敬遠されるような事柄でありましょう。そんな感覚的なもので信仰を捉えてしまうと危ういとやはり思います。しかしです、それは実はいわゆる 私どもの情緒的な感覚ということではなくて、主イエスに触れられる感覚とは、神秘的な体験と言うべきものだと思うのです。神秘的な体験です。自分の最も触れられたくない、醜く、汚れたところに主が触れられる。タッチされる。その時にそれは深い傷に触られるような激痛が走るのでしょうか。そうではないと思います。その激痛は主が十字架ですでに負っていってくださっているからです。そしてそのゆえに主に触られるときに、触れられていくときに、その汚れが現れ許されるということを本当に知っていくときに、それはろくな例えとは言えないでしょうけれども、看護師さんが痛む傷にそっとガーゼを当て、そっと包帯を巻いて手当てをしてくれるような、そんな経験となるでありましょう。許しを味わい知る。主に一番罪の根を根本に触れられる。そこで激痛が走るのではなくて、許しが、癒しが与えられ、それまで引きずっていた様々な痛みと後悔と、うずきが引いてゆき、力が入らなかった足に力が入るようになり、見えなかった目が見えるようになり、聞こえなかった耳が聞こえるようにされていく、まことに神秘的な体験です。復活の主に出会うとはそういうことです。それを受けて、あなた方も互いにそうしなさいと言われています。主に触れられていく中で、この原点に今日も聖餐の恵みに預かりますが、その原点にいつも立ち返りながら、ついつい力んでいってしまう、肩に力が入り、こうせねばならない、こうあらねばならない、こうすべきである、そういう力みがついつい入っていってしまう、その力みを主のパンとブドウ酒、血と肉をいただきながら、そこから離れ、力みを解き、そして本当に身を委ねていきたいと思うのです。きっとそこから許しがたい隣人でも、もういい、もういいと許しの一歩が始まるのではないでしょうか。それは何かもうどうでもいいといういいではないんです。もう責めることはやめよう、非難することもやめよう、全部を丸ごと許す、許し合いなさいってイエス様が言われているように、完璧に許すことはまだまだできないかもしれない。でも第一歩踏もう。そう言えるようになるのではないでしょうか。私があなた方にしたように、 あなた方も互いにするように模範を示したのだ。その模範は私たちにとってあの弟子たちと同じように主イエスが私たちの最も汚いところ、最も醜く誰にも見せることができないその罪の悪の根に主がその御手を差し伸べ触れてくださり、十字架の血潮をもってすべてを洗い流し許し、お前を許すと言ってくださる。その声を聞く。そこに私たちは言葉にしようのない体験を、神秘的な特別な出来事をそこにいただくことになる。そう言ってよいのではないでしょうか。聖餐に預かる中で、すでにその信仰を言い表してきている者たちはその原点に立ち返ります。信仰を求めている方々にはまさしくここに主の招きの御手が差し伸べられてあることを見出すように招かれている。そのことを共に深く心に覚えたいと願います。